皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、例えによってではなく、聖書箇所は、ヨハネの福音書16章25節から30節、お読みいたします。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日には、あなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことがわかりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。第一番目の質問は、イエス様はどんな意図を持ってこれまで例えで語られてきたのでしょうか。この例えでイエス様はあらゆる事柄を語ったと言いますね。イエス様の例え話はたくさんあります。それは奥義として隠された真理があるからですね。ですから、聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様は言いました。聞いても霊的な神様からの知恵をいただかなければ、その例えの真理をわかることはできません。例えはわかりやすく真理を語るとともに、真理を隠すというこの働きも持っていたわけですね。ただ、幼子のように、神様のお言葉に対して柔軟にして、また素直なものが、この例えの中に秘められた真理をしっかりと受け取って、自分に適応し、そして神様のお心に沿って生きることができるようになるんですね。あらゆるものは、素直な心を持った者には開かれ、かたくなな者には閉ざされていくのであります。イエス様の教えは、高慢な心を持って、それに臨む者にとってみれば、決して慰めや励ましや命とはなりません。でも、心へりくだって、イエス様の十字架の愛をしっかりと受け止めながら、御言葉を読む者にとっては、まさにイエス様の言葉は開かれた真理であって、一つ一つ納得が行き、自分自身のために語られた神様からのメッセージだということを、理解しながら受け止めていくことができるんですね。ですから、例えでイエス様を語ったというこの事実は、聞く耳のあるものは聞きなさいということであります。でもそれは今も同じなんです。聖書を通して学ぶ者もいますし、聖書から何も学ぶことができない者もたくさんいるわけであります。しかし、今ここでイエス様が弟子たちに対して、もはや例えでは話さないで父についてはっきりと告げる時が来ますと語ったように、イエス様は、そしてこの新約聖書を書いた弟子たちは、明確な真理を私たち主に従う者に明らかに語ってくださったんですね。パウロを通してこの十字架の真理が語られ、復活のイエス様の恵みが語られ、私たちが何を信じ、どのように生きるべきかということがつまびらかに知らされてきたわけであります。その意味で、今なぜ例えを用いないとイエス様が告げたかというと、弟子たちがはっきりと神様の御心を知ることのできるこの時期が来たからですね。御霊様が与えられ、霊のことは霊によって悟るとありますように、御霊様が書かしめた聖書の言葉、また御霊様が私たちに教えてくださる真理の御言葉、御霊様が私たちに与えられたときに、御霊様によって書かれた主の言葉がはっきりと私たちに理解できるようになるんですね。これまでの弟子たちと今後の弟子たちとは何が違ってくるからでしょうかと質問がありますが、この御霊様が与えられるかどうかなんですね。この弟子たちは十字架にイエス様が死んだときには、もはや絶望感に心満たされましたが、復活の主に出会い、そして約束の通り御霊様を与えられた時に、彼らは真理を知る者となり、この真理のために惜しみなく命を捧げて、地の果てにまでこの福音を述べ伝えていく使者となっていったのであります。 御霊様が与えられるときに、私たちは真理を悟るものとなっていくんですね。敵よ、あなたはどれだけ聖書の言葉を理解できるようになりましたか。これは、あなたがどれだけ御言葉を御霊様の導きの中で聞き、また読むようになったかということであります。求めて、へりくだった心を持って、御霊様に主を語ってください。私は聞きますと、このような謙遜な心を持って御言葉に耳を傾けていくならば、あなたはいよいよ聖書の言葉を深く理解するものへと導かれていくんですね。ヘブル書の5章の12節見ますと、こう書かれています。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の手法をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まあ、ここでは何年経っても真理の深みへと進んでいくことのできないクリスチャンの姿が描かれています。なぜでしょうか。肉で御言葉を読むからですね。御霊様の働きにより頼むことを知らず、どこまでも自分自身で理解しようとしていきますから、つまずいてしまうのです。また御言葉の深さを味わうことができないから、御言葉が無味乾燥に感じてあれ、御言葉に触れることが次第になくなってしまうからであります。あなたはそんな教師となっていなければならない年数、イエス様を信じていながら、まだ御言葉に対して全く幼子のままであるとしたならば、本当に死の御前に悔い改めを持って御言葉を深く知るものにさせてくださいと祈りながら、御言葉に触れていくものとなっていただきたいと思います。どうしたらよりはっきりと聖書を理解できるようになるのでしょうか。そのために何をすべきでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられますとイエス様はいつも言っています。あなたが真に御言葉を深く味わいたい、もっともっと甘い蜜のように御言葉を読むことができるようになりたい、自分自身の生活の中に御言葉が力強く働いて、私自身の人生が御言葉によって変えられたと心から思えるような、そのような言い方がしたい。御言葉を与えてください。御言葉を分からしてください。あなたの奥義を知る、御霊に導かれて御言葉を言うものとさせてください。このような祈りを持って主の御前に出ていくことが必要ですね。そして御言葉を読み続けるのです。分かるまで何度も読むのであります。何度も聞くのであります。そして思い巡らしながら神様の働きを期待していくのです。あなたは御言葉に御霊様を通して触れ、心から感動を持って御言葉を喜ぶものへと成長していくことができるんですね。このようなディボーションタイム、あなたにとってはとても必要なんです。ぜひ祈りながら、祈りの心を持ってへりくだって御霊様により頼みながら、御言葉の前に身を置いてください。2番目、ここで弟子たちはイエス様をどのようなお方として確信したのでしょうか。30節に書いてあるように、これで私たちはあなたが神から来られたことを信じますと。まあ、彼らは前からイエス様が救い主であるということを信じているわけでありますけれども、次第に明らかにされてくるこの真理、そして今例えで語られるのではなくして、はっきりとイエス様を通して語られた御言葉を通し、ああ本当にイエス様は神様から送られた方だ、神様が人となったお方なんだと、このように彼らは受け止めていくものへと導かれたと言っていいでしょうね。またなぜ弟子たちはイエス様に直接尋ねる必要がなくなるのでしょうか。これも弟子たちは言います。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。まあ、イエス様はすべてのことをご存知である。そのすべてを知っておられるイエス様のこの真理を御霊様がまた教えてくださるのですね。ですから弟子たちは御霊様を通してイエス様の真理の深みへと導かれていく。このようなことをだんだんと理解していくようになっていくのですね。私たちはイエス様に直接尋ねることはありません。でも御霊様が私たちの心に働いて、真理なるイエス様のことについて、いよいよはっきりと知らせてくださるのであります。敵よ、あなたは聖書を読むときにどんな祈り心を持って読んでいますか？上からの知恵を、悟りを与えられた経験がありますか？ 毎日毎日聖書を読むときに、私たちは本当に求めを持って読みたいと思います。今日、神様が新しい真理を教えてくださる、今まで経験しなかった心の内燃えるような神様の働きを経験させていただきたい。新しい発見、新しい感動、主よ、今日もあなたが御霊様を通して私に与えてください。こんな祈り心を持って、御言葉に絶えず接するものでありたいと思います。週の初めごとの礼拝におけるメッセージもそうであります。主が立てた器から、主が語ってくださるのだという、この信仰を持って臨むならば、拙いメッセージであったとしても、そこにきらめく神様のお心を受け取っていく、そのような信徒として、御言葉を聞くことができるようになるんですね。私たちは批評家として御言葉に耳を傾けるのではありません。文献批評家として聖書をあちこち批判的に読むのではありません。生ける神様の言葉をしもべとして受け取っていくのであります。私にとって私を作り変えていく大切な生ける神様の言葉として御言葉を受け取っていくのです。その時に私たちは変えられ成長していくことができます。あなたは御言葉を理解できるとの確信を持っていますか？案外、私には聖書がわからない、読んでもわからない、だからもう読まない、というような悪循環の中にある方がいますね。そのような間違った理解を持たないでください。あなたには理解できません。しかし、あなたのうちに住みたもう聖霊様があなたに知らしめてくださるんですから。御霊様が教えてくださるのだ。私のうちに住みたもう御霊様が私を導いて真理の深みへと導いてくださるのだ。だから私にもわかる。私にも理解できる。このような思いを持って上からの知恵、悟りを与えていただけるというこの確信の中で御言葉を読んでいただきたいと思います。あなたは教えられます。悟ることができます。それはなぜでしょうか。御霊様は求めるものに対して惜しみなく与えてくださるお方だからであります。真理は閉ざされた真理でありません。求めるならば絶えず開かれてゆく真理であります。あなたも聖書が理解できるのであります。クリスチャンは直接父なる神様に祈り求めることができる存在です。それはなぜですか？27節に書いてあります。あなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからですと。愛の関係にある者たちは、お互いにコミュニケーションを深めることができるんですね。信頼していますから、だから心を開いて真実を語り合うことができるのです。私たちがイエス様を神様から送られてきた救い主だと信じ、人となってくださった神様そのものであると信じるならば、父なる神様はそんな私たちを本当に子として受け入れてくださって、惜しみなくその心を開いて私たちに語り続けてくださるんですね。まあ人間的な比喩でありますけれども、神様は水いらずな関係の中で私たちに語ってくださるのであります。私たちと父なる神様との間に、仲介者となるべき人間は必要がないのであります。かつては聖職者と言われる人たちが、信徒と神様の間に存在しているかのように教えられてきた時がありました。それは間違いですね。信徒一人一人は、牧師を通さなければ、真理を知ることができないのではありません。一人一人が、親しく父なる神様に近づき、そして父なる神様のお心を悟ることができるのであります。子なる神様、そして聖霊なる神様が私たちを導き、いよいよ御心が何であるかということについて悟らせてくださるからですね。あなたと神様の間を仲介する者は誰もいません。あなたは直接神様から御言葉を通して教えられるべき存在であります。学弟子であります。神様が愛する子であります。だから親しく神様はあなたに語ってくださいます。ただ、イエス様のお名前を通して祈るならば、あなたの祈りは天に届くのです。これもなんと感謝のことでありましょう。イエス様は私たちが直接神様に祈ることができる、その場を開いてくださる とともにイエス様の名を通して祈るならば、何でも私たちの願うことを叶えてくださると約束してくださっているんですね。敵よ、あなたは自分に与えられた大きな特権をどれだけ感謝していますか。あなたは主の身元へ直接行くことができるんです。誰はばかることなく、誰からも妨げられることなく、あなたは恵みの座に出ていくことができるのです。あなたがただ願うならば、あなたは主の御前に愛された子として御言葉を与えられ、その御言葉で成長することができるんです。あなたはそのことをどれだけ感謝しているでしょうか。その特権を具体的な生活の中で用いているでしょうか。活用しているでしょうか。神様は大きな耳を広げて、あなたの祈りを待っているのです。あなたの、またあなたが恵みの座へと直接やってくることを待ち望んでいるんですね。あなたは今日、大胆に主の御前に出て、大胆に祈るべき課題を持って神様に祈るべきではないでしょうか。あなたの心に語りかけてくださる主は、あなたの祈りに応えてくださる主でもあります。どうぞ、親しく、水入らずの関係において、神様に、あなたの最も心の奥にある願い事を素直に言い合わそうではありませんか。信頼して祈ろうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。